皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月11日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は1たす1は3です。本当に何度も何度も昔から申しておりますけども、1たす1は3というこの方程式こそですね、もうこれからを生きる時代なんです。今世の中見ていただきますとよくわかると思いますが、その素晴らしい業績を長期間にわたって上げるにはどうしたらいいんだろうか。例えばそういう質問をですね、いろんな人にね、してみていただきたいと思うんです。素晴らしい業績を長期間にわたって上げ続けるにはどうすればいいんだろうか。これはみんな言うと思うんですね。最高の人材と最高の戦略を持ってくることだ。まあ10人いれば8人ぐらいそう言うし、ゴールドマンサックスなんかに聞きゃですね、それ100人中100人そう言うんじゃないかと思うんですね。でもそれは間違いですね。それはいろんな、今実証研究って言いますかね、実証の事例の紹介がありますけども、素晴らしい人材とか素晴らしい戦略と言ってるもの、言われてるもの、そういうレッテルを貼られてるものっていうのは往々にして弱いんです。長続きしないことが多いんです。例えば素晴らしい人材とかよくレッテル貼られるのが、その高学歴の人だとか、あるいは修士号とか博士号を持ってる人たちですね。でもそういう人たちばっかり集めてる組織で長期間にわたって安定的に経営が続いていて、しかも今のようなものすごい変革期に堂々と時代を越していくようなことできるところって、まず皆無ですよね。それから最高の戦略とか称して、ゴールドマンみたいなところが何千万円かけて売りに来る戦略ね、あんなものですね、その気になってね、これが本当に当社の未来だなんてやったら、もう会社潰すだけですよね。あえて名前は言いませんけども、昔バブルの末、日本のバブルの末期にですね、もうとにかくこれからはですね、トレーディングフロアを巨大にしなきゃいけないんだと、触れて回ったコンサルタントがいるんですよ。で、その哀れな中小証券会社はですね、その話を真に受けて、とてつもない金を払って、言われた通り、体育館の広さのトレーディングフロアを作ったんですわ。そしたらバブルが崩壊して、ほどなくその証券会社は倒産しましたよね。そういうバカなことなんですよ。素晴らしい人材だとか素晴らしい戦略だとかレッテル貼られてるものっていうのは大体インチキで、要するに長期間にわたって変化を乗り越える力を組織に与える、人に与えるってことはまずないんですね。で、いろんな事例を見ても、その日本でその何続いてる会社、何百年続いてる会社なんか見てもそうですが、中に見えるのは、ごく普通の人がごく普通の戦略を取ってるんですね。ただ、そこに一つあるのは、やっぱり絶え間ない、絶えざる向上の精神ですよね。とにかく終わりなき改善への精神って言うんでしょうかね。いつもその向上して、いつもこの時代の中で、今日改めて何をすればいいんだろうか。いつも反省しながら、変えるべきところは変えて、新しく取り入れるべきところは取り入れていくという、なんかそういう、なんていうのかな、アヒルの水かけのような、まあその見えないところでですね、一生懸命常に足を動かしてるっていう、やっぱそういう行動なんですよね。そしてやっぱりその仕事に忙殺されていなくて、やっぱり未来をよく考える余裕を持ってるっていうこと。それから自分の技術だとか人脈を広げる、そのいうチャンスをたくさん持ってるっていうことですね。で、やはりその、今言った終わりなき改善の精神というもの、これがですね、隅々にまで浸透していきますから、まあそのエンジンの中でこう勤めていて、まあ大体人は長く勤めますよね。学歴云々じゃなくて、とにかく長く勤める人たちがそこにいて、ある種のこの雰囲気が整ってるっていうことですね。で、よく考えていただけますとわかると思いますが、もう今ですね、資本金が多い少ないで企業の競争力は決まらないですよね。むしろ資本金が多いところで、その結果組織の大きいところほどですね、その機能不全が著しくて、内紛が著しくて、物事がですね、きちんとまとまらなくなってきましたよね。いや、もうなんか日本だけじゃないですよ。アメリカでもヨーロッパでも、まあ、金融機関にしろ大手の会社の内紛がものすごくなってきてますよね。もうなんかそのヘッジファンドあたりなんかでもですね、内紛を起こしちゃったとか言ってニュースになったりね、 すごいですよね。やっぱりその金が目的で集まってるとか特にそうですよ。要するにね、自分が金儲けしたい、あるいは自分が目立ちたい、自分が何か売りたい、ただそれだけで集まってるところっていうのは金が回らなくなってきた、思った通り売り上げがね、上がらなくなってきたらね、金の切れ目が縁の切れ目でですね、どんどん組織ぶっ壊れていくんですね。だからその大きいところは大体なんかね、そういうことになってるところが多いんですよ。全てとは言いませんけどね。だから資本金が大きいとか社員が大きいとか会社の規模がでっかいってのは大体最近はマイナス要因ですよね。なんかその適応不全のその恐竜みたいになっちゃいましたね。それからじゃあ今度技術力ってことになりますとね、その確立された技術ってありますよね。もう機械になってるとか、あるいはノウハウになってる。しかもそれがその暗黙知ではなくて明示的なそのノウハウになってるもの、これはもうなかなかですね、他と競争がつけられないわけですね。まあどの業種におきましても競争は非常に激化されておりますから、その明示的なですね、まあ知識になっているもの、あるいはその表になっている、技術とか、あるいは技能っていうものは、まああっという間に模倣されますから。しかもその、で、本当に元気のいいところっていうのは、自分たちでどんどんその成長していくでしょ。だから常に新しい技術、技能、ノウハウ、仕組みというのを生み出してますから、そういうなんか生み出すところには絶対かなわないってことがあるんですよね。だからなんかその形ばかりですね、なんか技術持ってますとか特許持ってますとか装置持ってますと言っても、それはその一時はいいんでしょうけども、それを長続きさせるっていうことは非常に難しいですね。資格もそうですよね。まあ最近は会計士やその弁護士の資格を持っても食えないって話ありますが、その資格があるから食えるっていう時代じゃないわけですね。資格がないと仕事ができないんで、で仕事をした上で、まあ仕事できる人はそれは食えてますよね、ちゃんとね。だからやっぱりその問題は仕事ができるかできないか、人の役に立ってるか立ってないかってことで、その知識の量そのものでは多分ないんだと思うんですね。資格のがあるから OK ってことでもこれはないんじゃないかと思うんですね。で、それからじゃあ今度はですね、その物価が安いか高いかって話でね、企業も。日本はもう仕事にならないからですね、新興国行くと。なんかやっぱりこの、貧乏比べでしょ、それね。その、これから多分ですね、貧乏比べはすごくなると思いますよ。中国でもインドでもフィリピンでもどこでもですね、いよいよ金に困ってきてますね。そうなるとですね、これからもうとにかく生き残るためには限りないダンピングを始めるんじゃないんでしょうかね。通貨も安くなってきてるし、通貨を引き下げ競争を起こしてさらにダンピングしてと。だから言ってみれば今のこのリストラしかない、リストラで回してきた経済、あるいは設備投資だけで回してきた経済っていうのは二重の意味で今大変追い詰められてるわけですよ。あの設備投資だけで回してたところは新規の設備投資がね、まあ、金が集まらないとか、プロジェクトが意味なさなくなってってことで凍結になっちゃったら、仕事がばったり止まるわけでしょ。既存の設備で、その利益を回して食ってんじゃないんだから、新規に作ることで食ってるんだから。ね、建物を建てて、それが利益出て利益得てんじゃなくて、建物を作る工事代金で飯食ってんですから、ほら、工事が止まればそれっきりじゃないですか。ね、なんか経済全然回ってないわけでしょ。だからこれはもう本当にみんな仕事止まりますよね。金融が行かれて投資が止まれば。二つ目はやはりですね、その、じゃあ他国と他の地域とどうやって競争してるのかって言ったら安さ比べでしょ。安さ比べのその本質はですね、貧乏比べですからね。どれだけ少ない、まあ賃金で貧乏で耐え忍ぶかって話になりますから、それはですね、設備投資ブームにしろ貧乏比べにしろ今の日本に全く合わないですよね。だからもうやっぱりですね、その日本にいられる企業ではない、なくなってるものが多いんですよ。だからその貧乏比べは別に悪いとは言いませんけども、悲惨な結果になるわけですよね。一時の、まあ、そのね、なんか、無理はできますけども、長期間にわたってはそれ続きませんので、まあ、しかしそれでも外国企業はそれ言いますし、まあ、それはそれでいいんじゃないかと思うんですが、少なくともですね、国内で貧乏比べやって設備投資、待っててもダメですよね。うん、なんか、放射能の飛び散ったところではですね、その今、除染事業ってやってるんですが、もうとにかく国も頭おかしくてですね、聞きもしない土を剥がすっていうことだけやってるんですね。だからその仕事を受けてる連中はですね、もうそれ、土を右から左に動かすだけで30年飯が食えると嘘吹いちゃってるわけですよ。 スキミングとか言ってですね、土をとにかく剥ぐと。剥いだってどんどんどんどん降ってんじゃないですか、あれ。正月もまたなんか大量に降ったんでしょ、あれ。なんか正月の地震じゃないんですか、あれ。なんか元旦になんか地震ありましたよね。えらい揺れたやつ。あれなんじゃないの、よくわかんないんですけど。なんか元旦にものすごい放射能出てるわけでしょ、福島の原発がですね。ほんで、だから、そんなもん土剥いだってまた新たにどんどん降ってくるしですね。何も収束してないし。で、降って線量高いからって剥いでどこ置くんだと。カリカリカリ置き場に置くと。カリカリカリ置き場一般になってね、怒られたら今度じゃカリカリ置き場に置くと。そんなことをやれば30年間飯を食えると嘘吹いてるわけでしょ。意味がないけどなんか金だけもらえるからって朦朧とやってるわけじゃないですか。だこんなもん財政がなくなったらそれっきりですよ。一個一人なくなっちゃうんじゃないの、そんな事業からですね。全く意味なさないんですからね。しかしそういうことしか平気でできないんだから、もうとにかくこれは北朝鮮以下ですな。昔のカンボジアのポルポト政権みたいなもんですよ、今の日本政府はね。北朝鮮以下のカンボジアのポルポト政権みたいなもんで、意味もなく最後に人を殺すためだけにですね、なんか働かしてるような、そんな感じなんじゃないですかね。まあとにかくそうやって、だから政府の力ってのも頼りにならないし、だから結局最後ね、新しく何か開発をする力にしろ、なんかどっかに物を売ろうとする力にしろ、やっぱりその本来持ってる人の力をですね、束ねて1たす1を3にしていくという人の相乗効果以外にないわけですよね。だから考えてみるとですね、本当になんか我々は全部外に今までこの30年間ぐらいその利益の源泉というか成長の源泉に立ってたように思いませんか？勉強は塾行かなきゃできない。ね、そのいいものはいい機会でなきゃ作れない。で、いい仕事はその学歴の高い人とか給料の高い人を持ってこなきゃできない。それから今度はですね、安いものはね、金かけて、それから未開の国に行かなきゃできない。で、とにかくですね、全部外に原因を、なんか理由を求めてるわけですよ。競争力を求めてるわけね。で、あんた何すんのって、いや、何もしないのよ。座ってるだけなのよ。座ってて、なんか適当なことやって、想定外なんてことが起きないので、毎日ですね、ビクビクしながらですね、なんか書類だけ書いて、朝から晩まで、その、ね、パワーポイントでですね、なんか書いてると、そういう生活してるわけでしょ？全部外に求めちゃったわけでしょ？これやっぱりですね、大きな、やっぱり、これからの、時代の、転換のまさにポイントに達したと思うんですね。もう外にね、求めるものがないんですよ。金ももうないでしょ。今の技術はないでしょ。今儲かるマーケットないでしょ。世界中大恐慌だから、まあ行ってさ、まともにね、これから10年、20年仕事できそうな新興国なんか一つだったらしないでしょ。みんな政治のリスク、ものすごいカントリーリスク抱えちゃってますからね。で、別に人なんか、今すぐ稼げる人なんかいないし、即戦力なんかまず大体いないしね。そういう人ほどなんか忙しいですから、人の会社なんか行けませんよね。外にですね、このなんか成長の源泉を求める、外になんか成功のきっかけを求めようとしたって一つもないじゃないですか。で、だから結局ですね、まあその中に求めることにした人でしかね、これ生き残らないんですよ。やっぱり全部自分でやるしかないと。自分を鍛えて、自分の組織を鍛えて、できないことをできるようにやっていく以外、するようにしていく以外に生きる道はないと思って、ちゃんと行動した人以外はですね、ここは生き残れないんですよ。言ってみれば、外に求めてる間は何もないんだもん。誰も助けてくれませんよね。やっぱり自分の中から自分を変えていって、何でもできるようにしていかないと、これは絶対無理なんですね。まあ、そういう、その時じゃ、この中の力というのはどうなってるかっていうと、それが1たす1が3なんですよ。やっぱこう人間ってですね、不思議な生き物でね、その思いによって、あるいはその人の個性によって、あるいはその人の得意不得意によってですね、ものすごく伸びるところと伸びないところがあるんですね。で、これを上手にですね、そのみんなをこう盛り上げて、まさに昔プロジェクト X っていうテレビがありましたけども、プロジェクト X なんかまさにですね、あれは普通の人が偉大な仕事をしている物語でしょ？ああいうふうに組織運営していくんです。プロジェクト X っていうのは、偉大な人の偉大な物語じゃありませんよね。偉大な人が偉大な仕事をした伝記みたいな物語ではなくて、普通の人がなんか困難にぶち当たって、で、まさになんか縁あって集まって、 1たす1を3にしながら偉大な仕事をして、それをメルクマールとして世の中が変わっていったという。それがあれでしょう。プロジェクト X の世界じゃないですか。あれなんですよ。普通の人が偉大な仕事をできるんですね。で、みんな誤解してるんですね。偉大な仕事は偉大な人にしかできない。なんか政治家でないとできないとかですね。経営者でないとできないとか。全くそういうことありませんですよね。政治家なんか見てくださいよ。あんなお粗末なのね。どうひっくり返したっていないんじゃない？どうもなんないでしょ、あれ。もう永田町とか霞が関行ったらどうひっくり返したってですね、右と左入れ替えたってね、どこどうグループ分けしたって、煮ても焼いても食えないっていうか、もう完全な産業廃棄物じゃないですか、あの辺は。もう大手町だって最近そうでしょ？産業廃棄物ですね、もうはっきり言ってね。要するにね、みんなですね、なんか、権威に頼ろうとしてんですよ。永田町と霞が関と大手町というこの権威を持ってくれば物事成功するんじゃないかと思ってるわけね。外にも成功の原因を求めてるわけ。ダメですよ。で、じゃあね、社長はどうなんだ、経営者どうなんだ、うちの課長部長どうなんだと。それはいい人もいるでしょ。でもそうでない人もいますよね。やっぱりダメだったらどうすんのと。あんた自分でやるしかないのよと。あれが悪い、これが悪い、アメリカが悪い、日本が悪い、会社が悪い、部長が悪い、課長が悪い。何言うのも簡単ですけども、で、あんたどうすんのと。自分でやるしかないじゃないのだよ。まあ、今そういう時にまた戻ってきたんですね。で、やっぱりですね、人って成長していくんですよ。今できないこともだんだんできるようになっていくんですね。やっぱりこの終わりなき改善の精神を持って、日々継続していくとですね、人の力ってどんどんこの潜在能力が顕在能力に変わっていくんですよ。今までできなかったことがですね、できるようになってくる。これは言ってみれば潜在能力が開花したってことじゃないですか。潜在能力の開花はこうやって個人のレベルでもできるし、組織のレベルでもできるんですよ。今までこのね、会社でできなかったことがみんなの力を合わせて、まさにプロジェクト X みたいなことが起きて、で、こうできるようになったと。それはやっぱり会社の成功であると同時にみんなの自信にもつながるし、一人一人の、そして組織全体のですね、潜在能力が顕在能力に変わっていくという、そういうことなんですね。ですからやっぱり今の日本に必要なことは、やはりこのプロジェクト X みたいなことがたくさん起きる国にするっていうことですね。プロジェクト X の世界をですね、日本中に広げるっていうことがですね、日本の立て直しってことなんですね。で、これはですね、そんな難しいことではないと思うんです。やはり私はそこに、しかしあえて一つ必要なものがあるとすれば、危機、クライシスが必要だと思うんですね。やっぱり日本人ってすごくモデストですし、あるいはその、ハンブルって言ってもいいのかな、あんまりこう、俺が俺って出てこないわけですね。自己顕示欲の多い人ってのはあんまりいないですよね。まあ、いないことはないんですけど、自己顕示欲強い人ってあんまり仕事できる人いないじゃないですか、はっきり言ってね。で、本当仕事できて物分かる人って、あんまりこう出てこないですよね。でもやっぱりですね、その危機が来た時にはみんな出てくるわけですよ。今回の、まあ、被災地なんかもそうですけどもね。で、やっぱりそういう人たちが出てくるきっかけってクライシスなんですよね。クライシスから人が出てくるんで、やっぱりそのクライシスというものが来た時こそですね、今度はチャンスなんです。だからやっぱりその、今までのものが行き詰まって、人も行き詰まったところが改めて、日本版のね、平成のプロジェクト X を作るっていうのがね、日本再生のね、非常に重要なところだと思うんですね。で、やっぱなんかね、いくつかプロジェクトを作んなきゃダメなんですね。こう、みんなで集まってできること。例えば昔で言えばですね、アポロの宇宙船を作って月まで行って帰ってくるとかね、新幹線作るとか、佐久間ダム作るとかですね、なんかそういう時代を画する巨大プロジェクトって昔ありましたよね。で、そこに時代の最先端の息吹が全部詰まってると、中身も詰まってると、こういうものをですね、こう、新しい科学、新しいサイエンスを含めて、いくつかプロジェクトを作って、それまず突破するんですよね。で、そこからですね、すべてが、そこがひな形となってすべてが始まっていくという、まあ、そんな風に日本を変えなきゃいけなくて、だから、この外にですね、成功を求めても全然ダメですから、内側に中に求めていくんですよ。一冊一を三にして、無名の人たちが、普通の人たちが偉大な仕事をするようになったとき、本当にいいものって生まれてきますから、今そういう時期ですからね、これ当分、まあ、21世紀全体がそういう時代なんじゃないかと思うんですけども、まあ、そういう意味では皆さん自分に自信を持ってですね、自分自身がやっぱり世の中の役に立つ人間になってるのか、自分が本当になんか人と協力して仕事ができる人間になってるのか、自分自身が本当にですね、日々この改善をしてるのかどうか、終わりなき改善の精神を持って、昨日よりも良い仕事ができるように、より明るく暖かくなるように、自分が仕事してるのか、 よくチェックしてほしいと思うんですね。とにかく自分だけが可愛いと、自分が可愛いから自分のためだけに働いているとですね、これ全然物事がね、成就しないという、今そういう時なんですね。だからやっぱりね、視線を外に持ってって、みんなの力を合わせてっていうことがですね、成功の今重大な秘訣になってんじゃないかなと思うんですね。まあもうとにかくですね、本当に去年はそういう意味でね、外の権威、金融もアメリカもそうですが、まあ日本もね、永田町、霞が関、大手橋の権威が全てこれは喪失したんじゃないかと思うんですね。だからやっぱりこの外ではなくて中にね、力の源泉を求めて1冊1を3にするようにね、日本を変えていく以外に、まあ方法がないし、でもそれがですね、本当の世の変わり目のね、変化のさせ方ですからね、皆さんそれぞれにですね、ご自身の中身をね、磨いていただきたいと思います。やっぱ何か危機、クライシスが来た時にですね、次の動きがあるんじゃないかなと、そんな感じがしております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、1たす1は3ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。